始まりました、朝日の音の音第331回です。この番組はバイオリン職人の私朝日が音楽、特に弦楽器バイオリンのことについてあれこれ話すポッドキャストです。皆さんこんにちは、こんばんは、今日も収録しております。今日はですね、8月の最終日、8月31日ですね。収録してるのはちょっと前になるんですけど、8月が終わろうとしております。はい、今年の夏は皆さんどうだったでしょうか。まあ暑かったですね。ここ数日はそんなに暑い日は続いてないんですけど、まあ本当暑かったなっていう感想ですかね。まあ楽器ちょっと心配ですよね。皆さんもしやられているようであればニスとかね、松ヤニの粉を拭いとかないと、練習とか演奏した後に、表板の駒の周辺とか、あと指板の一番端っこ、まあ駒に一番近いとことか、松ヤニの粉が乗っかっているとそれ熱と湿気で溶けて固まって汚れの層になってしまうんで、まあできれば毎回演奏後には拭いてあげるのが一番いいんですけど、ちょっとこの暑さが一段落したら工房とか楽器店とか持って行って、まあ、ちょっとクリーニングしてもらったり、あと二皮の剥がれがないかとかですね、その辺のチェックとか点検をしてもらうっていうのも一ついいんじゃないかなと思います。とにかく暑いのはね、日本のこの夏の高温多湿な気候は本当バイオリンにはしんどい、と思うので、はい、ケアをしっかりしてあげてください。はい、今年の夏の思い出というかは、まあコロナに初めてかかったぐらいですかね。特にどこかに出かける、お盆にどこかへ出かけるとかっていうこともせず、まあ、暑いので、暑かったんでほとんど何もせず終わったっていうところなんですけど、確か8月11日が山の日でしたっけ。あの時にドワドワで車で実家に日帰りで帰って、それぐらいですかね、どっか出かけたっていうと、でそれが帰ってきて、翌々11だから12、13、翌々日ぐらいかなに子供が熱を出して、あれ風邪かみたいなことで、まあ小児科に行って風邪の処方をしてもらいました。でそうしたら次の日、まあ、15日なんですけど、お盆8月15日、この日に私が熱をが出て、で8度後半とかになったんで、これは私もらったか風邪をと思って、まあ僕も外来に行って、まあ大人なので、発熱なのでちょっとインフルエンザとコロナのチェックだけさせてくださいということだったんで、まあインフルエンザもね、患者が増えてるよっていうことだったんで、どうぞどうぞって言ってチェックしてもらったら、まあコロナ陽性だったっていう、そんなところで、そこから翌日には妻が陽性になって、なんでもうお盆の時期はずっと家族3人で家でずっとゴロゴロしてるっていうかね、おとなしくしてるっていう感じでした。幸いなことに、なんだろう、ずっと熱が出てて寝てないといけなくてとか、そういう感じではなくて、翌々日ぐらいかな、まあ、翌日私の場合は15日だったんで、16日にはもうほぼ普通に生活はできなかったですけど、ご飯も普通に食べられたし、熱も7度と6度行ったり来たりみたいな。で17日にはもう普通に熱も下がって、まあ日常が戻ってるっていうような感じにはなってたんで、なんかね、呼吸器が必要ですとかいう、そういう重篤な感じの症状にはならなかったんで、 これは家族3人全員そうなんですけど、まあ良かったなと思います。もし1人でもね、なんかそうなっていると結構大変だったんじゃないかなと思うんですよね。まあ1日おきに3人が陽性、まあ子供に関してはまさかコロナとは思ってないんで、まだ PCR 検査っていうのかな、分かんないけど、その検査をせずに風邪の処方だけしてもらったんですけど、まあ2人とも親が2人コロナなんで、多分子供もコロナだったんじゃないかなということで思ってるんですけど、そんなことで、まあ日をずらして1日おきにだんだんダウンしてっているので、それもちょっと助かったかなっていう感じはしています。うん、そんなことで、なんか8月の思い出っていうと暑かったなーっていうのと、コロナになったなーぐらいしか思い出せないですね。うん、本当はねペルセウスでしたっけ、獅子座だっけ、どっちかの流星群見てみたりとかなんか本当だったら伊豆とかあっちの方とか行ってみたいなーとかも思ってたんですけど、全然そんなこともせずに終わりましたね。はい、で今日が、まあ、配信日は8月31日、今日は今年8月2回目、今月2回目の満月だったかな確か。でなんちゃらムーンっていうのはもしかしたら SNS 上とかニュースでも取り上げられているのかもしれないですけど、もしよく聞いてるよっていう方はちょっと空を見上げてみると満月が輝いてくれているんじゃないかなというふうに思います。はい、そんなこんなでちょっとイントロ長くなってしまいましたけれども、もうね、半月経ってますんで、もう元気に普通に生活してます。はい、お盆のその時に心配していただいた方とかメッセージとかねくれた方、皆さんありがとうございました。おかげさまで健康になりまして元気にやっております。はい、今後もまた配信とか続けてきますので、皆さん聞いていただけたらと思います。で今日は何を話そうかなというとこなんですけど、まあちょっと本の紹介というか、本をまた読んでたので、その感想、読書感想文みたいな、そんな感じではないんですけど、それ読んで思ったその本の紹介と、まあつらつら思ったこととかちょっと話をしてみようかなと思います。まあ特に何もいつも台本も考えずにこれ話してみようかなっていうことでやってるので、まとまりのない内容になってしまうかもしれないですけれども、はい、最後まで聞いていただけたらと思います。それでは本編行ってみましょう。ということで本編なんですけれども、本の紹介をちょっとしてみたいと思います。あとそれについて読んでの感想というか思うことみたいなことで、はい、ですね、では本のタイトルまずお伝えしますと、日本のバイオリン史、日本のバイオリンの歴史の史ですね、日本のバイオリン史というタイトルです。著者は梶野恵那さんですね。で2022年9月26日に請求者から出版になっております。なのでまあ1年ぐらい前ですね。はい、請求者は青色の青にバイオリンとか弓の弓で請求者というところから出ている本です。はい、何でしょう、日本のバイオリン史なので、その想像していただき、想像できる、なんて言ったらいいんだ、想像に難しくないと思うんですけど、まあ、バイオリンが日本に入ってきたの であとどういうふうにこう日本の中に浸透、まあ享受されて浸透していって、まあ今日に至っているかっていうところではあるんですけど、開国後、江戸が終わって、明治の初めぐらいのところまでのお話ですね。なのでザビエルがやってきたあの辺、まあ、16世紀から、19世紀 1900年前か、18世紀ぐらいまでかでいいのかな、それぐらいのお話ですね。はい、そのバイオリンが入ってきたのは、ポルトガルの宣教師たちがこう日本に鉄砲を伝えてきたあの時代とまあ同じという感じですね。あ、そうだ、一応これネタバレを含んでいますので、もし、最初読みたいなっていうことであればここで、一時停止とかして先に読んでから聞いてもらうようにお願いします。はい、ということで、ちょっとまた戻りますと、そうですね、1500年代に、まあ、日本にバイオリンが入ってきた。ただまあバイオリンといっても当時のバイオリンなので、もしかしたらモダンの今のバイオリンではなくてバロックのバイオリンかもしれないし、それ以前のもしかしたらビオールとか、ガンバとかああいう楽器だったのかもしれないんですけど、まあバイオリン的な殺弦楽器が入ってきたのがその辺で、で江戸時代になると一応鎖国してますんで、でも、今度はオランダですよね、と出島でいろいろこう交流があって、その時にもバイオリンが 入ってくるっていうかね、まあやってくるというようなところです。江戸時代のその出島でのそのバイオリンのこの歴史っていうところで僕は初めて知ったんですけど、黒棒、黒い坊やと書いて黒棒でよかったかな、確かインドネシアの奴隷の人たちがバイオリンをとか、まあ他の楽器もそうなんですけど、よく弾いていて、弾いていてっていうか連れてまあ来られて、奴隷なので、オランダのその宣教師だったりとか商売をする人とかだとは思うんですけど、その人たちの奴隷としてインドネシアの人がバイオリンとか楽器をやってたっていう。だから例えばそのオランダ人の人たちが趣味として、僕らが今趣味でこう楽器を弾くのを楽しむっていう感じではなくて、彼らの食事とか、まあパーティーとかそういう時に BGM 的な感じで、多分彼らインドネシアのその黒棒と呼ばれる奴隷の人たちがまあ連れてこられて弾かれていたっていう、それを日本人の人、まあ、出島でに入れる日本人侍とか商業やってる人なのかなが見てたっていう、その辺は初めてですね。僕はもうてっきり本当に、まあ、西洋の人たちが楽器を弾いてて、それを日本人が真似したいとか弾きたいなとかっていう感じなのかなとか思ってたんですけど、そういうところを今回初めて知って、ああ面白いなというふうに思いましたね。うん、そんなところかな。あと開国をして、そうするとあともう長崎のとか、うん、長崎じゃない、横浜の外国人居留地でいろいろこう楽器がさらにバイオリンが聞かれて、日本もバイオリンとかでこうカルテットなりオーケストラとかでやれるぐらい、日本の文化も西洋に負けないぐらい進んできましたよっていうところを見せるっていう意味もあったと思うんですけど、でもそんな感じでこう入って、バイオリンがどんどん浸透していきますよっていうようないう感じの流れですかね。はい、そんな感じ、まあそういう感じの本でした。で、簡単なんですけどちょっとクイズ出してみようかなと思うんですけど、興味がある方は考えてみてください。日本で初めてプロのバイオリニストによるコンサート、まあリサイタルって言った方がいいのかもしれないですけど、が行われたのはいつ、どこで、誰が、まあ、どんな曲を演奏したでしょうというところ考えてみてください。はい、これなのでさっき言ったインドネシアの黒坊さんたちというわけではなくて、本当にプロのバイオリニストが、これなんか文献というか、記録が残ってるらしくて、この本で紹介されてたのでちょっとね、クイズ形式にしてみたいと思います。はい、どうでしょう。やっぱいつっていうのはね、なんとなく開国後とか まあそういうところ、まあ江戸の終わり幕末から明治の初めのどこかかなっていう感じは、するかなと思うんですけど、どこでっていうのは結構、うん、僕、まあ、読みながらだったんでもう答え知っちゃってるんであれなんですけど、どこでっていうのは例えば東京とか当時の江戸とか横浜じゃなくて長崎だったみたいです。そうなんですって。長崎で、誰がっていうのがですね、ロビオさんっていうバイオリニスト、この人が、演奏をいろいろやったみたいです。ピアノとあと何だったっけな、2人でやってたとか、多分3、4人なんか後ろで弾く人たちもいたみたいなんで、そんな感じでやっていたと。年代も言っておくと、 年で言うと1863年文久3年に長崎で、ロビオ、セニョールロビオさんが、演目がなんかパガニーニの曲とかベートーベンの曲とかいろいろやってたみたいです。はい、ちょっと定かじゃないですね。このロビオさんっていう人はかなりヨーロッパでも有名で、有名でっていうか、まあ、ちゃんと成功した人みたいで、どこだったかな、イタリアのジェノバ生まれで、その後こうどこかに行ってどっかのコンサートマスターをやって、オーストラリアとかそういったところも、まあ、ツアーをして、アジアツアーをして、で最終的に確かロンドン、イギリスのどこかで活動をして、イギリスで亡くなったみたいな感じだったと思うんですけど、はい、そんな感じの人ですね。なのでジェノバ生まれなので、もしかしたらこの本に書かれてたこととしては、まあ、もしかしたらパガニーニの弟子だったのではないかというふうなことも書かれてましたね。パガニーニはなんか弟子を一人、唯一の弟子が一人いて、なのでこのロビオさんはそうじゃないかもしれないとかいうふうなことも書かれてましたけど、まあ、もしかしたら面識みたいなねとか、うん、そういうのもあったのかもしれないっていうところで、なのでロビオさんはジェノバ生まれで、パガニーニのそれ、まあ宣伝文句として、パガニーニの弟子みたいなことで言ってたのだけなのかもしれないですけど、そんな風な感じで、ただやっぱり上手だったみたいですね。パガニーニの曲とか、あとなんかこう超絶技巧的な、まあ、ビルトーゾ的な、プログラムが多かったみたいなんで、結構腕というかね、まあ、いわゆる早弾きっていうか、そういう系のところにこう得意レパートリーがあったっていう風なことみたいです。はい、なかなか日本初のバイオリンコンサート、だから1863年だから1920150、まあ150年ぐらい前ですよね。そんな感じみたいです。はい、ということで、まあいきなりのあれでしたけど、クイズをちょっとやってみました。そうですね、あとはこの本なんですけど、表紙にバイオリンがこうドーンとボディが F 字工がちょっと印象的な感じで、写真が出てるんですけど、この楽器はその著者のカジノさんの楽器なのかな、うん、どうなんだろうな、その辺がちょっとバイオリン職人あるあるなんですけど、これは一体何の楽器だっていうのはね、ちょっと知りたくなるみたいななんですけど、ま、F 字工を見る限り多分ガルネリっぽいよねみたいな、本物のガルネリっていうかね、なのかガルネリのコピーで作られたカジノさんが所有している楽器なのか、この辺ちょっと分かんないんですけど、古いオールド仕上げなのか、オールド、本物であればオールドなんで、その辺何の楽器か分かる人がいたら相当な楽器、特定マニアっていうかね、なのかなと思うんですけど、うん、まあその辺はやっぱちょっと気になるっていうかね、そこも楽しめましたね。多分これジャケットを狩りっていうか、図書館で借りてきたので買ってはないんですけど、ジャケ狩りですね、完全なる、はい、表紙の絵を見て借りてきたみたいなですね。そんな感じでございます。なかなかねバイオリン、
まあ、あと読んでてちょっと思うのは、この本にも書いてあるんですけど、まあ、歴史を書いてあって、その1500年代に日本に入ってきました。で、1500年代っていうとちょうど本当アマティとか、まあ、ガスパロ・ダ・サロですね、あの辺の人たちが最終的なこうバイオリンの完成形的なものをこう作り出してる頃なので、でその辺のバイオリンがどういう風な、なんだろうな、日本に入ってくるっていう、日本の歴史と日本のバイオリン史っていう本ですけど、まあバイオリンがどういう風な感じで誕生したのかみたいな、そういったところも西洋で、その辺の記述もあったんですけど、なんかね、要はバイオリンっていきなり完成したわけじゃなくて、やっぱりビオールだったりガンバとか、あとあれ、まあもう少し古いところから言うとレベックとか、そういった楽器がこう人々の求める音とか演奏形態によってこう変わっていくわけじゃないですか。昔は貴族の人たちが弾きたいということでビオールというか、ガンバ、この辺のあのフレットがついてたりとか、 F 字弧じゃなくて C で、裏板は今のバイオリンとかチェロってこう丸くなってますけど、平らなやつ、ああいう平らな、そういうガンバーとかそっち系の楽器が、まあそれ以前はたくさん作られてたんですけど、だんだん貴族から大衆の楽器になって、音量が欲しいよっていうことなので、膨らみがなくなって結構アーチが平らになってきたり、裏板がこう膨らんできたりとか、いろいろこう改良されていくんですけど、だからバイオリンの、なんだろうな、音っていうのは当時そのガンバとかビオールとかそっち系を聞いてた人からすると下品な音っていう風に言われてたらしいんですよ。これはこの本にも書かれてますし、他に私が読んできてたとかそういう本でもやっぱ書かれてるんですけどね、とはいえ今はストラディバリとかガルネリとかその辺が一番いい音っていう風に言われてるけど、果たしてずっとこの先何百年先も、まあ、ストラディバリとか演奏できる状態で残ってたとして良いって言われていくのかなとか、当時は今みたいなシンセティックの弦もなければナイロン弦もなければ、スチールの巻き線、スチールというか金属の巻き線があるわけじゃなくて、昔は生ガットだったわけじゃないですか。って考えるとなかなかその判断基準っていうのは変わっていってもいいんじゃないのかなとか思ったりもするんですよね。当時のそのアマティとかガスパロ・ダ・サロとかあの人たちもバイオリンのその原型的なものの他にも流動を作ってみたりとか、まあ、それこそビオールとかガンバとかいろんな楽器をやっぱり作ってるんですよね。でも今はこうバイオリンしか作らないっていうか、バイオリンがをみんなたくさん作ってて、で音はやっぱりどう考えてもやっぱストラディバリとかガルネリの音を基準にしてしまっているこの状況っていうのが、なんか僕の中ではちょっとちょっと変わってもいいんじゃないのかなっていう感じはするんですよね。確かにすごいいい楽器っていうか素晴らしい楽器、文化的な価値もある、芸術的価値のある楽器なので後世に伝えていくっていう必要はあると思うんですけど、必要はあると思うじゃなくてあるんですけど、もう少しこうなんだろうな、いろいろ他にやってみてもいいんじゃないのかなっていう感じはするんですよね。なんかちょうどその過渡期に今現代いるのかなっていう感じもするなっていうのをこの本読んでもう一回思い出したっていうか、今って本当に今っていうかちょっと前ぐらいまでは難所バイオリンっていうとストラディバリです、ガルネリですのコピーですっていう楽器ばっかりだったんですよ。でも最近は全然違う、ガダニーニですとか全然違う、もう知らないような楽器、まあその楽器のコピーを作ってますとかいう風な人も増えてきているし、それこそバロックバイオリンとかそういう まあ、原点回帰というかちょっと過去に戻るというかね、そういう楽器、古楽器と、まあ、言ってもいいのかもしれないですけど、そういった楽器をこう、弾きたいっていう人も増えてきているし、まあ、私も例に漏れず細胴のバイオリン作ってますし、なんかねもうちょっとみんな疲れちゃったのかなみたいな感じはするんですよ。でなんかやっぱり音が大きくないといけない、ただ大きいだけでギャーギャー言ってるだけで遠鳴りしないとか、円達音が遠くにホールの後ろの方まで届かないとかんで、しかもそういう届く楽器が良い楽器、そういう楽器はなんか耳元ではそんなに大きく聞こえないとか、まことしやかにこう言われてるじゃないですか。なんかねそういうのもちょっと疲れてきてるのかなっていう、いやそういう音が必要なのはプロの人たちなわけで、まあねアマチュアとか趣味でやってる人って、まあ、発表会とかはあったとしてもなかなかホールで弾く機会、まあオケに入ってる人とかね、音楽活動されてる人はまあ別としても、家で弾いて楽しむっていう人たちにはホールで響く音の必要はないし、だったらもっと弾きやすい楽器になってもいいかもしれないし、耳元でとても心地よく聞こえる楽器を作ってもいいのかもしれないなと思うんですよね。とかね、なんか最近そういうことをすごい考えますね。なんかバイオリンだけ本当にこうなんか実験をすることが拒まれているというか、やっぱりストラディヴァリとかガルネリとかあの辺の楽器がこう神格化されてる感じがしていて、まあそれは業界が作ってきてたのかもしれないんですけど、でもそれにちょっと疲れちゃったというかね、そろそろいろいろ試してみてもいいんじゃないみたいな、そういう機運が生まれてきているような感じもしていますかね。楽器もビオールとかガンバとかのそういうこう音量は出ないけどとてもこういい音なんですよ。ガンバ弾く人たちって絶対ナイロン弦は絶対というかナイロン弦張る人ほとんどいなくて、やっぱりガット弦張るんですよ。でガットの音ってすごいいいよねって言って、僕もすごいいい音だなと思うし、バイオリンに関しては音量を出すためにいろいろ改良されてきて、でも当時の音ではもうないわけで、って考えるとストラディヴァリの音がいいよっていうふうなことで言ってるけど、ストラディヴァリのいた時代の音ではないわけで、でもそれが良いというふうにみんな認識してて、なんか違うわけではないけどそこはどうなのかなみたいなことをこの本を読みながらちょっと考えたりとかしてましたね。そしたら、この間の、先週、まあ、日曜日に題名のない音楽会やるじゃないですか。でちょうどうちの地域は、ショパンの国際ピリオド楽器コンクールの、まあ、そのピリオド楽器っていうのが、まあ、ショパンが、生きていたというか、ショパンの生きていた時代のピアノで、ショパンの曲を弾いて競うコンクールの そのなんだピリオド楽器、まあ、ピアノフォルテなんですけど、その楽器の特集がこう組まれていて、それも見ててちょうどタイミングよく、なんかやっぱ音、今のスタンウェイとかそういうきらびやかなピアノの音ではなくて、やっぱり、なんかこう優しい音っていうか表情があるというか、今のピアノがの音が決してだからといって悪いわけではなくて、当時の音っていうのも今聞いても見ると優しくて、番組の中で何て言ったかな、雑味があったりとかね、なんか言葉みたいなことっていう風なことも言ってたとは思うんですけど、なんか感じるものは僕もあって、だからバイオリンに関してもそういう当時の楽器、当時の音っていうのがどんなものだったのかっていうのをちょっと考えてみてもいいのかなとかね、 にそういうふうに雑味とかがあってもいいんじゃないのかなっていう、ストラディバリの音が出てないとダメとかいう、そういうところでこう判断していかなくてもいいんじゃないのかなとか、なんかぼんやりというかね、ちょうどそのこの本読んでそんなことを思ってた矢先に、今回のその題名のない音楽会でそのショパンが生きてた頃の当時のその当時のピアノの特集が組まれてて、やっぱ音も違うし、まあピッチもちょっと違ったりとか、あと調律がちょっと狂ってたのは、ちょっとあれはわざとなのか、しっかり調律したけどやっぱり昔の楽器なのですぐ狂ってしまうとか、昔は当時はこれくらいのズレっていうのは何だろう、合ってない、調律がしっかりされてないっていう認識ではなかった、許容される範囲だったのか、その辺はちょっと分かんないですけど、なんかねそんなことを考えながら見てました。少しバイオリンも全然違う形を作ってもいいんじゃないのかなとか、結構そうだね、大変だよな。最近ストラディバリガルネリのコピーとか、まあモディファイしましたとかいう、そういう楽器じゃなくて、全然ほんと知らない、あとドイツとかね、フランスとかね、あとまあイタリアでも全然名前が違うっていうか、その2人とかアマティとかじゃない人たちの楽器をコピーで作るっていう試みをしている人が増えてきているので、なんかもう少しこうバリエーションというかバラエティに富んだバイオリン、新作のバイオリンがこう出てきてくれるんじゃないのかなと思うんですよね。でそれでもしかしたらなんか新しいこっちの方がいいよねみたいなのが生まれていくのかもしれないし、結局のところバイオリンは淘汰されずにというか、みんながその音がいいっていうことで思ってたから残ってきたわけで、だからね、昔のガンバとか廃れていってしまったわけだから、なんかそういうところをちょっとでもこうもう長生きして見られたらなと、私がもし100歳まで生きるのであれば、本当はね250歳ぐらいまで生きてたいんですけど、100歳ぐらいまで生きてる時にバイオリンってどんな風な感じになってるのかっていうのはやっぱ気になるし、楽しみでもありますね。そんな感じでございます。なんかやっぱりまとまりのない内容になってしまっておりますけれども、まあこの本、その日本のバイオリン史は、なんだろうな、誰か制作者のとか演奏家のとかですね、あとはもう本当になんだ、西洋の視点から見るバイオリンの歴史とかではなくて、結構ニッチな日本のバイオリン史のところについて書いてある本なので、まあ興味がある人はちょっと読んでみると、全然違うところにもしかしたらうわっていうね内容があったりするかもしれないので、読んでみていただけると面白いんじゃないかなと思います。はい、もう一回言ってきますね。タイトルは日本のバイオリン史、梶野恵那さんが著者ですね。はい、まあ多分すぐ出てくると思います。なのでもし興味がある方は、まあ購入するなり借りてみるとかですね、まあ Kindle に入れてみるとかしてみていただければと思います。はい、そんな感じで今日は本の紹介と感想というか、なんか読みながら思ってたことをつらつら話してみました。では、バイオリンを、バイオリンじゃない、この番組を気に入っていただけた方はぜひ、お手持ちのポッドキャストアプリでフォローとか、評価の星とかつけていただけると嬉しいです。レビューも優しい文面でつけていただけるとね、嬉しいです。本当一歩通行なので、特にねラジオ番組とかだとこうリクエストが来たりとか手紙がファックスがとかあるんですけど、これ本当ただ一歩通行なんでね、何人ぐらい聞いててとか、男性女性比とか、あとは年代とか、その辺はちょこっとは見えるんですけど、とはいえダウンロードっていうかね、聞かれたっていうのも人数は出たとしても 最初の数秒だけ聞いて終わりっていうのも、まあ一人にカウントされてるのかもしれないし、どんな感じかわからないので、もし、はい、評価がついてたりとかすると、ああちゃんとっていうかね、聞いてくれてる人がいるんだなみたいなことで力になりますので、もしよければはい、ぜひ今後も応援というかね、聞いていっていただければなと思います。そんなこんなで、また次回はまた配信できると思います。最近ちょっと落ち着いてきているのでいけるんじゃないかなと思うんですけれども、今後も細々とちょっとやっていきますので、どうぞ皆さんよろしくお願いします。ではまた次回の配信でお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。